どうも、丸山交通公園です。はい。今日からね、ラジオを始めていこうと思うんですけども、一体どれぐらいの頻度で更新できるかはまだわからないんですが、月1ぐらいで更新していけたらいいかなと思っております。今回のゲストはですね、月面クロワッサン所属の横山清正くんですね。いやもう最近ずっといつもツイキャス一緒にしたりしてるんでね、もうなんかおなじみの、僕の中ではおなじみの、で、一緒にラジオやったこともあるんでね、非常におなじみの、唯一の友達と言ってもいいんじゃないでしょうか。そういう人と、ラジオを撮ったんで、そちらの方をぜひ聞いていただければなと思います。それでは参りましょう。丸山交通公園の深夜怪談。はい、どうも、丸山交通公園でございます。
どうも、横山清正です。
おなじみの。僕の中ではおなじみです。
そうですね。
もう、まずっと一緒におるんちゃ
う。いや、もうほんまやで。週1、2? だいぶ。
どころと騒ぎないでしょ、
もっとか。
もっとでしょ。週3ぐらい止まってるっていう。ヒッピーや、今。
ヒッピーって言うかどうかと思うけども、まあ今、寝なし草って言ったらいいのかな。宿はないね、京都で。
方々やから。
方々に行ってるね。
まあいや、ホームそういう意味じゃなくて、ホームっていうのはアメリカの言葉でホームレスって意味ないけど、
そういうことなんや。まあ一応実家はあるわけじゃないけど、京都でのまあなんていうか
拠点がないから、
ね、拠点がないっていうだけでさ、
そうい
うことね、
完全にホーム
ホームレスって言いなよ。もう
ホームレスです。
はい、
ホームレスを受け入れてくれるのが彼なわけです。慈善事業家です。だから皆さん、全国のホームレスはここに来ればいい。
困るよ、それは。君だけで限界や。君だけで限界やね。
そっか。
十分ですもん、君で。
横山清正君です。
そうです。
月面クロワッサン所属。
はい。
次は笑い大学出る。
そうですね。
役者ですね。
役者です。
役者やって。恥ずかしいでも。
いや、あんたが紹介したんや、そうやって。あんたが紹介してからそうやって言ったんや、僕も。
殺されるで、役者は。殺されてんの、この25歳の。
ああ、女子の劇団員ね。
うん。
あれ、なんなんやろうな。
あれは殺人事件やで。
いや、それはわかるよ。
え？
なんか、劇団員っていうところを結構取り出されてるよね、と思って。
それは劇団員、それと取り出されるやろ。
やっぱちょっと。
異常者やもん。
いや。
不審者やろ、だって。
そこまでかい？
あの人がどうかは知らんけど、劇団員って基本的に不審者みたいなやつ多いやん。僕らの周りは。
まあ確かにちょっと変な人は多いよ、
そういうパブリックイメージがあるから、あの人はちゃんとした人やのに劇団員ってこと言われてしまうな。
そうなん
だ。俺らの努力が足りひんね。
あ、そういうこと、
俺らの、おのおの努力足りひん。なんか芝居やるって言って就職もせずにアルバイトしてる前に面白くない芝居をしてる奴らがおる。え、何やあいつらって一般の人は思ってるから、あの人らがいざ殺された時に劇団員やったらしいでなんか言われちゃうわけよ。
もう僕たち責任なんや。
僕たち責任ですよ、あの劇団員言われるのは。だから僕たちちゃんとしないといけない。あの人たち、あの人がもう浮かばれるためにもね。
なるほどね。
劇団員の地位を向上させない。そのためには僕らは頑張るしかないんだよ。
お、森山さんも頑張ってくれんの？
僕はもう劇団員やめましたからね。
いやいや、もう僕たち言ってるからさ、もう一緒に頑張ってくれるかな
と。ついつい間違えてしまいました。それはあるでしょ。
まあそうなんやろうな。
うん、あの人が悪いわけじゃなくて。
もちろんね。
なんか、結構たくさんいる、ちゃんとして劇団員が悪い。
ああ、はいはいはい。
気はするな。結構いるでしょ、周りに。
まあいるよ。
まあ僕もまあ劇団員崩れやから、
うん、
ちゃんとしてない自覚はあるし、なんか、その、芸人さんの世界みたいに序列がしっかりしてるわけでもない。
いや、そうね。それはでかいかもしれんな、ちょっと。
芸能やけど。
うん。
から、それなんかで遅刻するやつも多い。
そうやね。ルーズって、ね。
すぐ遅刻するやん。
はいはい、はい。
で、すぐシフト変更してくれって言うやん、アルバイトでも。
いや、まあなんか急に入っちゃうからね、こういうのってね。
うん。
から、そうかもしれんな。
社会不適合な感じは多分皆さん持ってはるんやと思う、社会の人々。
イメージとしてね。特にその、お笑い芸人さんやったら、お笑いやってる人っていう、結構今もう、
市民権あるからね。
市民権ね、
期待するやん。話してても、あ、笑いやってるんですよって言われたら、好印象やん、正直。
いや、そうだな、ね。
お笑いやってあるんですか、面白いんですね、みたいな。
うん、
演劇やってますって、もう好印象じゃないやん。難しそうやなとか。
そうそうそうそう。
変な感じなんやろなとか、思うやん。
そう、僕もなんかバイト先でね、
うん、
スターだ、スターだっていじられてるから。スターが来ました、みたいな。
それ、錦野と同じ入れ方やろ。
ほんまそうや、そう。
ちょっと錦野さんに失礼かもしれんけど。
綺麗けど。
逆スターみたいな。
そう。あえて持ち上げるっていう。
なるほどね。
そういうやつをやられてるから。
うん、
なんかそういうものやね。イメージとしてやっぱ、劇団員というか役者のイメージって。
恥ずかしかったもんな、名乗るのも。
いや、そうよ。
劇団員やってます、みたいな。
そう、だからもう本当になんか、そうですね。普通は履歴障害のちょっとアルバイト、 ットとかさ、うん、パー、なんかフリーターとか書いちゃうもん。やっぱ劇団員って。
書けへんよね。
なかなか書きづらいよね。
書けるようにならなあかんね。
ほんまにそうよ。うん、
そのために面白い芝居をしないと。
そうですよ。
僕はもう関係ないですけど。
だけどあんたもこれからいろいろやるわけですから。
店ワンマンショーの。ワンマンショーね。
ワンマンショーの男なわけだから。
ワンマンショーの男。だから僕は、うん、履歴書書きますよ。ワンマンショーって。
いや、わからんやろ、そんな。聞かれんで、何なんですか。
所属は丸山交通公園ワンマンショーやからね、今度から。
丸山交通公園が所属なの？
丸山交通公園ワンマンショー所属、丸山交通公園やから。
ややこしい。ややこしいよ。
それやから、ほんまにでもそれを名乗ってるから。
あ、そう名乗ってるの、う
ん、丸山交通公園ワンマンショー所属は丸山交通公園です。
いや、もう言えてへんやん、今も。
丸山交通公園、
なんで
丸山交通公園ワンマンショー所属、ワンマンショー、ワンマンショーじゃあ、俺はワンマンショーって決めちゃう。丸山交通公園ワンマンショー所属、丸山交通公園ですから。
ああ、そういうことなんやね。
そうです、そうです。
あ、もう丸山交通公園ワンマンショーというものができたと思う。
そうです、そうです。
ああ、そういうことですか。
そうですよ。
わあ、じゃあ見たいですよ、またこれからもね。
だからワンマンショーのチームを向上させていかないと。僕が殺されたらどう報道されるやろな。
いや、どうでしょうね。
丸山交通公園ワンマンショー、ワンマンショーの丸山交通公園があっていい。
なるかい。普通に26歳、無職だって。
生瀬さんもね、朝ドラ出て、芸名変えたでしょ、やりまくりさんすけから。
そうね、あれじゃ NHK 出へんってことで。
やりまくりサンスケって。やばいやろ。
やばいや
ろ。サンスケって何？
なんなんやろな。
やりまくりは分かったけどさ、サンスケって適当に言うつけてるやんもん。
あれは多分そうなのな。
何やねんやろな。
やりまくりサンだったと思うねん、最初多分。分からんけど、予想ね。
ああ。
やりまくりサンじゃ、ちょっとやっぱまんまやろうっていうことで、マスケっていうので名前っぽくしたんちゃうか、下の名前っぽくみたいな。
やりまくりさんってどういうこと？
だからやりまくりさんって、普通にあのサン、
サン。ヒエダルマンみたいな
こと。そうそうそうそうそう。そういうこと、そういうこと。
ヒゲダルマンも売れる気ない名前やからな。
けど、まだちょっと、いいじゃない、ポップじゃない、ヒゲダルマン。
やりまくりよりはな。
いや、そ
り
ゃそうよ。うん、いや、別に、NHK も出れるじゃない、ヒゲダルマンでも。う
ん、後輩にガンシャ太郎って名前つけ
た。いや、絶対つけれへん、その出れれへん、出れれへん。
ガンシャ太郎。ガンは、アルファベット。星。で、シャ太郎。
もう、漫画太郎
先生。ガンシャ太郎みたいな感じや。だから、漫画太郎みたいな感じや。
漫画太郎先生、謝ってください、それはもう。
うん。もう説得したもん。お前はこのゲームでいかなあかん、みたいな。
その後輩はどう受け取ったの？
え？あ、こんな喋り方やねんけど。
びっくりした、うん。
え？嫌ですよって言ってて。
男？
男と。
男よね、一応。い
や、あかんと。
はいはい。
お前はもうこの名前やと。
ああ。
なんで嫌なんや。え、だって、これ嫌らしい意味じゃないですか。
そりゃそうや。
あかんと。
ああ。
これはもう先輩の命令や。
うわ。
いちいち考えてこい、つって。
うわ、もう怖っ。
返して、次の日バーって来て。
はい。
その子が。で、俺の前に来て。先輩！僕、この名前でいきますお前はガラスの仮面かっていうような。
マヤやん、完全に。
マヤやで、ね、完全によ。
月影先生だわけでしょ君が多分。
普通知らんけど。
あ、そうか。あの先生よ。もう先生、君は。
そう。
いや、すごいな。
こいつ思って。
何やこいつって、あんたがつけたんやから。
普段もつ演技すんのに、演技下手やん。不器用やね。
いい名前だよね。
うん。
ポップ、まあ、キャッチーじゃない。
ガンシャ太郎ね。
ガンシャ太郎。
大きい声出てくれんねん、カーテンコールの時も。ガンシャ太郎
ほんまそんな言い方なんだ。
あ、デモとかさ。
ん？
デモ。
でも、なんか急に接続し。急に接続し。
あ、違う違う違う。でもしかしてもデモじゃなくて、集団で何かを訴える。
なんなんあれ。
あれ、なんかすごいことになってんね。
全然わからへんねんけど、あれ。
あ、君もわからへん。
あれさ、
うん。
安全保障法案やろ？
そやね。安保かな？そやね。
安全保障してくれんやったらええやん。
あー、なるほどね。さ、それが本当に安全保障されるものかっていうところで今多分。
らしいよね。
でも起こしてるわけやからさ。
戦争法案やって言ってるや
ろ。そうそうそうそう。
説明してくれと思うよな。
そうやね。
安全保障法案イコール戦争法案の図式について僕は説明を何ら受けてないから。
なるほどね。
理解が追いつかないよ。
いや、僕もね、ほんま聞きかじったような情報だけだからだけど、多分あれやねんな、その、集団的自衛権を今までね、僕たちはその、よしとしてきたというか、
よし、
うん、日本ではね、よしと。
うん、
な
んやねん、お前アホか。
助けてもらうっていうね、日本が、
集団的自衛権は日本ではよしとしてないでしょ。
あれよく知らしてないやっけ。
集団的自衛権っていうのは他の国が攻撃された時に日本の自衛隊が動くかどうかの話で。
日本が攻められた時に、アメリカやないが来てくれるだけが、
アメリカは集団的自衛権があるから日本のことを守ってくれるけど、日本は集団的自衛権を認めてないからアメリカが攻撃されても助けられませんよっていうスタンスやったんや。それを変えなあかんぞって。
あ、知ってるやん、全然。
いや、まあ常識やからね、これは。公民の授業で習ったから。
ああ。
それがまあ、いびつやから、アメリカの失礼な話やし、
なるほどね、
直した方がいいんじゃないかみたいな。それは自然な形でしょ。まあでも基本的に国際的にはまあそういうのが当たり前やね。同盟国が助けられて、亡命国が攻撃されたら助ける。
なるほどね。
うん。
助けられてばっかじゃ。
そうそう。だから日本にある沖縄の米軍基地が、例えば他の国に攻撃されたら、
はいはいはい、はい。
だからもう戦争状態になるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
一応そう、それをまあまあまあ改善しましょうっていうのが今回の、
なんかな、
安全保障と。
集団的自衛権についてはそうでしょう。
なるほどね。
うん。
まあ、徴兵とかなんや言うてるけどさ、これから、徴兵自体は直接は関係ないやつなんやもんな。徴兵制度みたいなものになってくんじゃないかみたいなことを言ってる人もいるわけじゃない。
それは、だから、そういうテンションなんちゃうかって疑いやろ。
これからもうそういうふうに舵切っていくんじゃねえか、お前らってことで、
うん、
怒っちゃってると。
でもさ、
うん。
アホやなって思うな。
お。アホやなって思う。
もしほんまに徴兵する気があるんやったら。
それはどういうこと？
まだだから徴兵とか全く考えてない状況なわけでしょ。だから考えてないというか、徴兵とか関係ない法律になるわけでしょ。
そうやね、今は。
やったらさ、それは国民を納得させなあかんやろ。
まあもちろんそれはそうやろ。
別にええねん、俺戦争行くんでも。
ほうほうほうほうほう。
みんなええと思うよ、戦争行っても。納得するんやったら、戦争行きたいと思って行くんやったらええやん、そら。
まあそうやね、意思があれば
そこにちゃう。この国守らなあかんってみんなが思っていく戦争やったらまあいいじゃないですか。
まあ素直にそう思ったんやったらね。
それで死んでいくのが幸せやという主観があるならいいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だからもし戦争をしたい、徴兵をして戦争をするようなこともしていきたいって言うんやったら、そういうふうに国民の主観を操作してもらうのは困るわけですよ、国には。
おー、ほほほほほほ。
もしほんまに戦争がしたいんやとしたらね。
はははは。
したら、ちゃんと丁寧な言い方で国民にしっかり説明して、あ、この法律は必要なんやなと思わせて、
はいはいはいはい、
この国はすごい国や立派な国やと思わせて、
うん、
あ、じゃあ戦争でこの国のために命を散らしてもいいだろうって主観をそうやってもらわないと困るわけですよ。
なるほどね。
その戦争に行こうとするんやったら。
はいはいはい、はい。
それをしないでしょ？
まあ、できてはいないね、もしそうだとしたら。
うわー、国民反対してるでしょ、
うん。
だから今もし戦争もしなったらね、で、徴兵するってなったら日本ごっち弱いよ。
それはそうです。
こんだけやる気ないんやから。
そうや。
若者が。
もしそうやったらしたらね。
やる気ないやつばっかりやねんで。この国のために戦おうってやつ一人もいいひん。
今の時代ではね。
そんな、こんな国民の主観が育ってない状況で、戦争に突き進むような法案を作っちゃダメですよ。
だとしたらね。
弱いから。
うん、
その国は。
何せ。
うん。弱いんやったら戦争せんようにしたらいいんですよ。
いや、そうや。
戦争したら強いように精神性を高めていかないといけないですよ。
だから
ね、その努力が足りないんですよ。だから良くない。バカだと思うんです。
だとしたらね、
うん、
今の法案とか、これからのカジキがそうやったとしたらね。
気持ちよく戦争に行かせてくれと思う。
ああ、行かせるんやったら。
このまま行って、こんな感じで反対軸で進んでいくんやったら、日本はすごい弱い国やと思うわ。
ああ、なるほどな。うん、まあそうかもしれんな。
誰も本気で戦わないですよ。
まあ、逃げるでしょうね、それは現地でも。
そうそう。だ何のためにそういう法案作ってるか分からへんようになっちゃうね。
なるほどね。まあ僕は戦争嫌やなとしか言えんからな。おー、喋るね、君。
だ戦争は嫌っていうのは、確か僕も今絶対嫌やねんけど、
うん、
その気持ちを変えてくれるようなことしてくれればね、いいですから。
まあそういう主観になっちゃえば正直ね。
そうそう。戦うのために戦うことがすごい気持ちいいことで、それで死んでいくのが満足やって思わせてくれればそれでいいわけですから。
まあまあそうなったらね。
僕としては。
やったら絶対勝たなあかんけどな、負けちゃってそうなっちゃったらもう全部無になっちゃうもんな、気持ちも。
何言ってるか全然わから
へん。負けちゃったらさ。
何に？
戦争にね。
ああ。
もし負けちゃったとしたらさ、
うん、
その価値観はまず絶対否定されるじゃない、勝った国に。君たちが国に尽くしてきた行為は。
ね、そうでしょうね。
ってなっちゃったら、地獄やなというふうな考えになっちゃうから、やっぱそこまで強い主観にしてくれとは僕は思えへんなっていうだけやな。
なるほど。
絶対勝つなんてことないからな。
そうやな。まあでも、どうせ殺すつもりやったら気持ちよく死なせてくれって思うな。
なるほどね。
うん、いやいや死にたくないじゃないですか。
いやいやは死にたくないけど、
うん、
気持ちよく死にたいけどね、もちろん。
頭変やから、それぐらいしてくれと思うよな。
あー、なるほどね、するんやったら。
だから、ほんまに戦争する気ないんちゃうかと思ってるよ。
むしろね。うん。っていうことは。
本気じゃないやろと。
はいはいはい、はい。
戦争法案じゃないんじゃないかなと思ってる。
なるほどね。うん、僕たち、他の人たちが叫ぶほどの。
こんだけ反対するんやから。
なるほど、なるほど、なるほど。
ほんまに本気で戦争法案、戦争したい法律やったら、もっとこの段階では反対されんようにやるでしょ。
うまくね。
うん、うまくやるようでしょと。うん。もっと騙してくるはずですよ。全然騙しきれてない。
せやね。
だからほんまに戦争続きなんかないんやろうなって思う。
ああいう、そうやニュースを見ても君はそう思うと。
うん。いや、俺ら全然分からへんやん。
うん、分からん。
戦争法案のこと。今、むっちゃ的外れなこと言うてる可能性結構高いと思う。
もう高いねん。そうやねん。怖いねん。こんな長くしゃべって。
違うぞって言われる可能性結構高いと思う。
違うぞって言われたら、そうなんですか？
そう。
いや、教えてくださいとしか言えないからさ。
何、ね、あれやけど。で見てるとそんな感じするな、
う
ん、
ちょっとね、
うん、
そうは思っちゃうかなっていうのがあるよね、
うん、そうあら戦争デモに関してはそんな感じやな。一回だけ行ったけどね、梅田。
あー、その
様子見に
演説してる人、うん、
バリ下手やった。演説
がバリ下手。
うん、バリ下手。俺ほんま代わりに上がりたいと思って
さあ、あんた笑いをかっさりたいんだけど、
しそうないけど笑いは取れると思って。
いや、ほんまに大事やからね、まず人の心を掴むっていうことなんですね、うん、そこは大事やろうけどさ。
変な音楽流しながらヘイヘイとか言いながら
それやってたってこと。そういうの
やってたよ。
ああ、そうなんや。
カンペがまた携帯のスマホで入ってる
からさ。いやー、もうダサいな。いや、
覚えてこいと思って。
そりゃそうや。
何しとんねんと思って。
はあ、単純にそれサボってるよね、もうね。
サボってるやん、
それは。
わかるやん。で、安保法案の決議したその日やったんかな。
あ、はいはいはい。
やからいや、でも分かるやん、もう決議されるって。
うん。
もう準備しとけよ、と思うな。
そうやね。
脚本会で練習してな。
もちろん。
東山青少年意義活動センター取ってさ。
そう。いや、もう役者としての自覚がなさすぎる。
なさすぎる。
本当に。
立つかと。3000人ですよ。ロームシアターと一緒やで。ロームシアターでさ、自分が脚本持って舞台立てる？
立てるわけないよ。
一世一代でしょ？
そうよ。お客さんって期待して見に来てくれてるわけでしょ？
そうそうそうそう。
無料とはいえだよ。
そうですよ。
3000人の視線をだよ。浴びて台本に名号ばっか行くなんてありえないよ。
ありえ。
お客さんの目を見て。
ありえ。
俺は演技しな。
もし本気で安保法案に対して反対してるんやったら演技せなあかんよ。
そりゃそうや。
しっかりせなあかんよ。
もちろんそうや。
何をカンペ読んどんねんと。
皆川幸やったら間違いなく灰皿投げてる。
灰皿どころの騒ぎじゃないで。
マジで。
JT 飛んでくる。
JT が飛ぶ。
JT の建物ブワー飛んでくるで。
もう、稲川さんそれあかん。稲川さんそれあかんで。
ほんまに。
あ、堀北真希と山本浩二結婚ね。
ああ、堀北真希と山本浩二な。
そういえば、あったよ。そんなのが。
なあ、でも。
いや。
俺、堀北真希と結婚できひんかった人生なんやと思ったら嫌や。離婚、離婚するかもしれんからな。
完全にファンのやつやん。
ファンよ。
いや、ファンやったんや。
いや、好きやったよ。俺だって携帯の待ち受け画面堀北真希の時期あったもん。
マジで？
うん。
あ、マジでハマってたんや。
堀北真希の次に鳥居みゆきになったんやもん。
いや、もうそれ分からん。な、色白っていう共通点しかないんやけど。あ、そう、うん。
そうそう。
目がパッチリした色白の。
そう。もう好きでな。
堀北真希って言ったら、俺たちだったら多分、ノブタをプロデュースかな。
そうよ。
あれで、君ハマった。
君ハマった。
完全に。
完全にハマった。じゃあこいつと思って。
うわー、そうだったんや。うん、
しっかりハマりました。
ああ、そうね、うん。あの時期に見たものってやっぱ来るからね。
来るね。
俺、荒垣結衣だったからな、そこまで強くはないんだけどな。
荒垣結衣なんかどんが可愛いね。
あ、可愛いやろ。
どんが可愛いね。
笑顔。
全然わからへん。
笑顔やろ。
全然わからへん。
え、なん
だあれ、荒垣結衣なんか出なかったやろ。
あ、
戸田恵梨香
出た。そうそう。ただ俺はその同じ世代のアイドルでって言ったら、堀北真希と、新荒垣結衣が多分同じ世代ぐらいやろうから。
新山千春って言おうとして
。言うてへんよ。さ、古すぎるわ。
新山千春。
新山千春は古い。
あ、そっか。
違います。うん、その、ね、あの、いい年頃の女性ですから。
そう
新山千春は。違います、違います。
まあ、全然違うな、堀北真希とかとは。
堀北真希とさ、山本浩二のそのエピソードあれ、どこまでが本当なんだろうなって気しちゃうよね。
え？山本浩二でロッテの？
違うよ。選手ちゃうねん、野球の。俳優や。
ロッテのじゃない。
俳優の山本浩二な。
うん、
いや、だからその何年も前に一回連絡先教えてくださいっていう届き方を山本浩二がしても、まあ断られて。
うん、あ、そうな
んで、そうそうそうそう。で、3回ぐらいあったんかな、うん、その、なんかその接触コンタクトのタイミングがね。で、 3回目の時に、うん、その同じ現場で、
うん、
まあ LINE のアドレスを教えてくださいっつっても、うん、ちょっとって顔されて、じゃあ僕の LINE のアドレスですっていうか、うん、まあここにもしよかったら連絡してくださいっていうふうに送って、その夜に巻きだよっていうふうに返信が来て、
うん、
でそこからまた会話が始まって、
うん、
で巻さんが京都入りするっていう方を聞いたんかな、山本浩二は。
パープルサンガに入るってこと？
うん、違う。別にサッカーじゃないから。
サッカーじゃない。
スポーツ関係ないんで。
フットサルクラブじゃない？
違うよ。現場で。撮影だよ、きっと。
撮影か。
撮影でも京都行くってことで、
うん、
新幹線に山本浩二が、かけて、もしこれに乗ってたら、僕はもう、降格するぞ。
同じ、ね、新幹線を狙ったってこと？
そう。もしこれが、堀北真希が乗ってる新幹線だったら、
うん、
僕はもう、降格するぞ、つって、うん乗ってたと。堀北真希がそこで。
うん。
で、もう結婚しましょう。はい。結婚しました。
嘘ちゃうそれ。
おぉ、これ嘘かね、やっぱね。
堀北真希じゃないんじゃない？
え、どういうこと？
堀北真希ってのは実在しないんじゃない？もしかして。
え、概念？
概念としての美人やったんじゃない？いや、だっておかしいもん。そんなことで結婚するわけないやん。山本浩二の靴合しか考えてないやん、そんな。
いや、そうやで。そのはずやで。
うん。
けどそれがなんか響いたらしい、
ね。響きはせんでしょ。
いや、そういう扱われ方をしてるじゃない。
え？
情熱的な山本浩二さんっていう。
ほうほうほうほう。
やっぱその、
何しとんねんと思うけど。親どんな教育してんねんと思わへん。
あ、それどっち側？
山本浩二も牧も。
側
どっちともバカか。二人ともバカやったんじゃない？
あ、本当やったとしたらね、それがね、もし。
だから、バカでしかないやろ。
いやけど、ドラマチックはドラマチックじゃない。
いや、脚本が悲鳴や、そんなやつ。交番。
感情の筋がぐちゃぐちゃやと。
いや、おかしいやん。新幹線行ってやで。
はい。
ここに乗ってたら告白するって、もう、危ないやつやん。
いや、危ない人やね、それはもう。
危ないやつがバー来て告白してきてさ、はい、言うんやろ。
そうやで。
アホやん。
いや、一途やな、この人だってな、6年間一応会ったわけやからね。
新幹線待ち構えてるようなやつと結婚しよう、はいって言うて、よっぽどなんか弱み握られてんねんで。
いや、そんなことはないじゃない。
絶対間違いないわ。弱み握られてんねん
って。そんなことはないって。
出生の秘密とかあんねんって。
ちどういうことよ。
え？
堀北真希の出生の秘密ってこと？
そう、絶対あるよ。
あんたさ、堀北真希好きだから。
ダメ娘やったりするねんって。
真希ちゃんにそんなことないよ。
マ
キちゃん、そんなことある？
絶対そう。
あんな透明感のある女子がだよ。
そう。
女、そんな暗い過去なんて。
とかやと思う。なんか、それしか考えられへんもん。
いや、だから単純に人柄に好かれたんじゃない？お互いが。
いや、人柄好きやったら6年間もう、ほったらかしてへんのじゃない？
いや、タイミングってのあるじゃない？
え、それは、堀北真希と、もう付き合ってるわけなかった
ん
やろ？
いや、ほんとだからもうその時が、どこまで本気かわかんないよ。けど、交際、1日、でもないみたいな感じの見出しあった気するから。
じゃあ俺も好きな人がおったらバスにバーって行ってさ、
うん、
一緒やったら告白したらいいってこと？
無理かな。
無理やろ。
いや、山本浩二だからだってあんなん。かっこいいから。
かっこいいか？
え、イケメンですよけど。
おっさんやんもう。
いや、そんなん一個なしや。
山本浩二かっこいいか？
よく美男子だと思うよ。
いや、だいたいそんなことするかっこいいやつやばいやろ。その自意識というか、それでいけると思ってるってことやろ、
まあ、いや、
それでいけると思ってる、そこの朝やばい。やばいでしょ。
いや、けどね、一応、
うん、
その付き合って何にしろ、
うん、
嵐が丘っていう、
うん、
ミュージカルかな舞台かな、うん、どっちか忘れたけども、うん、まあそれで二人共演してたってわけだから、その共演中の出来事なわけだから、うん、それはもちろん濃密なコミュニケーションあったわけですよ、きっと。役を通してだったりとか、
う
ん、役の打ち合わせ、その自分に戻っての役の打ち合わせだったりするから、
うん
そんなんあったんでしょ。
あるか？
いや、あったんだよ。
ちょ、待てや、待て、横山清正さん、待てよ。
何よ。
お前な、今日今まで演技やってきたわけや、共演してきてる女優がおったわけや。
おったよ。
今までな、そう役のことで濃密なコミュニケーション取ったことあるか？
僕はないよ。
で、そっから付き合おう、結婚しようなんてことある？ないでしょ。
僕は
ないでしょ。
ないでしょ。僕ないです。
そんなこと起こり得ないんですよ。
いや、けど
僕だって怒ったことないですから、そんなことは。
我々は、
うん。
カテゴリーが違うから、山本浩二と。
何？
我々は、毒され男なわけじゃないもん。
毒されや？
言ったら。
うん。
浩二は毒されしないでしょ？
そうやな。
だからそこはもう違うわけですよ。そこは同等に扱っちゃいけないわけですよ。だってそもそもですよ、くどこうとしたあなた共演者の女性を。
はい。
くどいて、くどいて。 何度も
論破された。うーそーん。
しかも演出家という強い立場で
最悪じゃねえかよおめえ。
しかし一回も成功しなかった。
振られてばっか。
振られてばっかです。
振られてばっかやったんか。
そうですよ。
マジかよ、うん、
で舞台で共演したからってそんなコミュニケーション取るかって、そんなコミュニケーション取らないですよ。お堅い方だったんでしょ堀北さんも。
あ、だって浮いた噂なんかは全然聞かんからね。
うん。しないですよ。やっぱり何か怪しいな。
いや、そんな、ね。
脅迫したんやと思う。山本浩二が。
山本浩二が？
うん。脅迫したんやと思う。
けどさ、この顔脅迫してたらちょっとマジでサイコパスな感じ
するよな。堀北真希の胃の中には爆弾が仕掛けられてるんやと思う。稽古場でさ、これ飲んでくださいって言って、はい、まあ、バッて、脳にいいんですよとか言って、
渡して、雨かなんかをね。
堀北真希がゴクゴクって飲んで、うん、で、堀北真希が、飲み終わったら、あのとこで飲みましたね、つって。それは実は液体火薬なんですよ、つって。それは一生体の中に残留します。僕と結婚 しなければ、その爆薬は爆発しますよ、って言って、言ったんやって。
おい、誰かマキちゃん助けてあげてや、助けてあげてや。いやいや。
絶対そうやって。
マジかよ。うん、
なんかあるもん。あの、今やってるタミオって言ったらもうそんな感じやったもん。
遠藤健二とね。
そう。歯に爆弾仕掛けられて、触ったら爆発するみたいな。それと一緒やって。山本浩二が誰かやったって爆弾仕掛けたら引っ掛けたんやって、これ言った
の。ドラマと一緒にするんじゃないよ、それこそ。ドラマじゃないんだから、これは。
絶対に、だから他に考えられへんもん。だから不自然すぎるもん。
いや、不自然すぎるけど、恋愛なんて不自然の塊じゃないかい？そんなこと言うんだったら。
そんなことはない。
わ。そんなことないかい？
そんなことはないです。
論理じゃないでしょうけど、恋愛は。
論理じゃないですよ。
もちろん。
論理じゃない。
そうでしょ？何がきっかけで始まり、何がきっかけで終わるか分かんないんじゃない？
いや、だってそんなテンションで結婚するかい？
いや、そんなテンションじゃなきゃ結婚できないってこともあるじゃない？
どういうこと？
もう勢いでしか。
そういうタイプじゃないでしょ、マキは。
知らんけど、なんでそんな何らしいか分かんないし。
マキは違うでしょ。
何が知ってんのお前。マキの何を知ってんのお前は。
だからマキは。
マキは何やねん。
電話の番号も教えないし、LINE のことも教えないような慎重な女やったわけでしょ。そういう女がいきなり結婚しよう。いや、マルシアとかさ、青田のり子やったらさ、分かるよ。
あ、バブリーなね。
そう、なんか玉木浩二が新幹線君運命だと思ったんで、あ、私もそう思います。結婚しましょう。分かるよ、分かる分かる。分かるけどもさ。
分かるかもしれない。それ分かるかもしれんな。うん。
そう分かる。マルシアだって分かるやんか。
分かる
やろ。
もちろん。
今で言ったら誰やろ。今で言ったら誰かな、鈴木奈々とかさ。
ああ、なるほどね。
ああ、とか言ったら、まあまあ分からんでもないわいな。
せやな。
けどさ。
なんや。
道端アンジェリカとも分からんでもないわいな。
うん、せやな。
そういうのじゃないじゃない。そういうのじゃないっていうキャラクターがあったじゃない。今まで。山本浩二との関係性で、堀北真希は。
むしろ清純派のお堅い女の子。
っていう対応を山本浩二に対して取ってきたわけでしょ。
うん。
それが急に結婚するってやっぱおかしいよ。
なんかあると。
嘘。
嘘じゃないのよ、それは。
もう、今年はエイプリルフールなんです。今年は。
今年が全部
今年は。
いや、この9ヶ月起こったこと全部嘘なの？
全部嘘なの。
いやいやいやいや、あんた。
今年死んだ人とか全員生き返るから。
いや、怖いわ、それもう。
って言って、バーってなんか、世界がバーって倒れて。
あ、これね、あ、蒲田行進曲やったんや。
それバーって倒れて、世界がギュッて広い感じになって、死んだ人がバーって
出てきて、拍手しながら
来るわけでしょ。そうそうそう。
ハンター持って。
終わりです、つって。
なんのそれ終わりなの終わっちゃうの嘘ってことこれ全部。
僕らは映画の登場人物。
連続性がないのこの1年は僕たちにとって。
そうです。ないですね。
切り離された1年。
嘘の1年です。
嘘の1年な。
僕ら存在しないんです。僕らこう今25年が生きてきた気がしてるけど。
してる。
それは映画の中の出来事やから、エンディングくらいは終わってしまうんです。
あ、もうそうなんや。この1年嘘なんや。
そう、嘘です。
うわー、じゃあこの1年抜いて何が残る、何が先にあるんやろ
な。だから脚本が間違えたんですよ。ちょっとやりすぎたんですよ。堀北真希と山本浩二で僕らは気づいてしまったんです。これが嘘やって。
うわー、なんかもう典型的な SF でありそうだぞ、そんなの。
破れがあります。
手塚治虫でそんな漫画見たことある気するぞ。
絶対そう。これは作品です。僕らは作品上の生き物なんですよ。
無茶あるて、君いくら死にたくないからって。受け入れなさい。
だっておかしいもん。
マキはもう君とは。
マキはさ、なんで。新幹線乗ってさ、
うん、
あのさ、誰でもいいから声かけようか。
もう新幹線、新幹線乗る金ないよ。
新幹線乗ったらええんやろ。新幹線乗って運命やったって結婚できんやろ。
君いろんなものを見過ごしてるよ。
違うの？
新幹線乗ればじゃない。
誰でもええやんもん。
お前ほんまいろんな前提条件抜かしちゃってるから。ダメダメダメ。
ええやんも
う。僕たちまず顔良くないし。
うん、
ダメダメ。
でも変態性はあるで。
いや、変態性だけ抜き出したらあかんねんって。
爆薬飲ましたらいいんやろ、爆薬飲ましたら。
それは君の妄想だから。それは君の妄想だから。しかもそんな技術ないし、僕たちに。そもそも。
もう行こうや、新幹線行ってさ。
何よ。
堀北真希さんですよね、結婚してくださいって知らん男の人言おうや。
それマジで通報されて終わりだろ、そんなの。何人笑ってくれるや。
そっか。
100人やって1人いるかどうかちゃうか。そんな人笑ってくれたらその子とはもう付き合いますよ。きっとそんなことは。
そっか。
受け入れてくれたってことやよ、そんな。
誰も笑わへんやろな、じゃあ。
みんな引くやろうな。
俺だって、アングラな顔してるからな。
そやな。
どうしようもない顔してるで。
俺人間崩れやったりしな、君。
人間崩れやな、お前は。
僕人間崩れなんや、思ったで。
僕でも家畜崩れやからな。
家畜崩れいや、せめて人間、せめて人間を崩したものであってほしいけど。
ほんま、SF の世界やからな。
いや、ほんまやで。筒井康隆呼びすぎちゃうか？
動物農場の世界やから。
いや、もう怖いわ。動物、ね、動物生えてくるやつな、それ。畑から動物取れんの？
いや、動物農場、あ、違う、動物農場って、動物農場やったかな。なんか、その、SF で、誰、ジョージ・オーウェルやったかな。
へ
ぇ、誰やったっけ？
タイムマシンだっけ？ジョージ・オーウェルとかに。
いや、
嘘か。
いや、誰やったっけ？動物農場って名前やったかもわからへん。
そういう名前って、
今僕もすごい好きな。
あ、よかった。マキちゃんの話からちょっと落ち着いたね。
マキちゃん
もう荒ぶっちゃったよ。
むっちゃ喋ってた、マキちゃんのこと俺。
いや、マキちゃんちょっと盛り上がりすぎやで。
いや、元工事批判にちょっと言ってしまうな、でも。
いや、けどやっぱそうなるよ。あの野郎、てめえ何撮ってんだよ、じゃないけどさ。
変な方法やからな。
だって他にもいろんなエピソードあるじゃない。ラブレターを50通何一気に送ったみたいなさ。
一気に送った
ん？なんかすごい、ものすごい短期間でみたいな。だって50通送るって、まあ、それはそれですごいけど。
勝ち切れ選考みたいな話やな。
お、どういうこと？
勝ち切れ選考はだから、まあだから急に連絡取れへんようになって。
はいはい。
芸者さんの人と若旦那が。
うん。
その若旦那がもう芸者行きすぎて、親に怒られて蔵に閉じ込められてるからね。で、番頭に手紙渡してくんね、芸者さん
の。はいはいはい。
スパイが。
なるほどね。
で、それ全部番頭無視して、わからん、伝えへん、みたいな。だから返信できひんやんか。
はいはいはい、
か芸者さんはずっと恋焦がれて、送り続けるの手紙を。
はいはいはい、
送り続ける、毎日どころの騒ぎなくて、もう最終的には、もっと芸者さんの住んでるところから、うん、その、わからんなが住んでる家まで、こう、列ができてて、
手紙を？
手紙の。ずっと並んでるっていう、
うん、
面白があ
んねんけど。面白いやん。面白いやん。
っていうのを例えとして使いたかったんです。
あ、なるほどね。あ、なんや、面白いやな。
面白い
話なんや。断ち切り線香そういう。
面白いね、あれは。
すごいな。うん、なんか。
それを受け取る係の人が一人必要やったっていう。
ああ、そういうことね。
でっちり。うん。っていう面白い話。
やりすぎるっていう。
そう、やりすぎる。それはもうね、芸人仲間が一生懸命みんなで書いてたやん。
ああ、そういうことね。いや、それもそれで面白いな。
そう。工場製紙工業みたいに手紙書いてる。会いたいです。連絡くださいって手紙を。
怖ー面白いな、それ、シャニムな感じ、ええな面白い。ま
あ、最終的には悲劇なんやけど、そういう面白いところもあって。
なるほどね。
うん。っていうやつやって。
いいじゃない。
もうそこがすごい好きでね。今、そうめん食べた？
うん、すすってないよ、
あ、そうなんだ。息を強くすっただけ。大学の稽古どうすか？
みんな稽古してますよ、ちゃんと。
ああ、してる。
ろくでなし子さんとかね。
ああ。
今回そういうのを、まあ、大ネタとして。
俺、ろくでなし子について喋っていいだったっけ？
あ、いいじゃない。
批判してもいい？
お、それどういうところで感じたんですか？
もう良くない？なんか、今でも全然言うてんねやんか。ダメ！このこと。
はいはいはい、はい。
ツイッターとか見たら。
ほうほうほう。ま
あかん！推しやねんけど、
うん、
もう良くない？あれっていわゆる現代美術でしょ？
なるほどね。
あかん！こ
歩っていうものを芸術として捉えてみてもっていうか、
ダメダメダメ
とだけがさ、ああいう風に不当に、映したらあかんもの、言ったらあかんものとして存在するのがおかしいっていうスタンスやんか。
そうやね。
その思想がおそらく芸術なわけでしょ？
もちろん。
っていうことは、こうやって世に問われて罪に問われたわけ、あ、罪じゃないかって言われたわけやん。うん、で、注目されたわけやんか。その時点で、うん、
あかんって
役割終わってるわけですよ。
なるほどね。
だ芸術として終わってるんですよ。
もう一
度。次のアイデアが欲しいです。
話題を示したわけやから。
そうそうそう。その時点でもう、
あかん
っていうことを芸術にするっていうことに関しては終わってるわけですよ。
はははは。
ね、問題的できたわけやから。
そうやで。それはそうやな。
現代美術の人なんでしょ、多分ね。
そうやと思うで。
やったら他のことしないとダメですよ。うん、
また新しいことをね。
そう。新しい別のことを考えないとダメです。いつまでも。
ダメダメダメ
言うてたらあかんですよ。寒い寒い寒い。
だから、まだ本人物足りないんちゃう？まだ、
あかんって
ここが浸透しきってへんっていう気持ちがあるわけなんじゃない？
いや、これ以上は絶対浸透しないでしょ、だって。
あ、もう、放水ちゃうわ。飽和してる。
そう、飽和してる。飽和というか、高く行きすぎてるでしょ、一回。もう終わったことでしょ。
ダメダメダメ
のことは。
なるほどね。
今もまだ続けてるってどうなん？むっちゃおもろい回答を大入れして、あの、
あかん
ってことが面白いことかどうか別にしてやで。
はいはいはい。
ずっとそれ言うてるやつやばいやろ。
まあ、やばいな。
うん。
別の出せってなるわ、そら。
アホアホ小学校の特徴は、さて何って言われてさ、むっちゃええ答え思いついてさ、バッて出すやんか。
うん、
で、あ、この人面白いなと思ったら、一年後も見たら、あの時にアホアホ小学校何が面白いか言うてね、これ出したんですよ、バッて出したんですよ、すごいでしょ、面白いでしょ、って言うてるのと一緒やからな。だから現代美術ならちょっと大喜利地味なとこあるやんか。
あ、なるほどね。
視点の変換というか、視点の変更というか、
はいはいはいはい、
こういう視点もありますやんか。その考えはもう十分に俺たち分かってるわけやんか。
はい。
からもうその時点でもうあの美術の役目も終わってるから、
なるほど、
もうそれを全部捨てろとは言えへんけど、新しく作る必要はない
と思う。もう別のものをもう自分の問題点というか、
そう、別のアイデア欲しい。
うん、
そのアイデアもうええから。
なるほどね。
うん、違うやつ欲しい。美術家なんやったらね。
いや、けどどうなんやろね。あの、俺あの人肩書き知らんから。
うん、
現代も
あかん
啓蒙家みたいな人やったら、もうそこに断るしかないじゃん。
ろくでなしで調べてみましょうか、ちょっと。
気になりますね、そこは。確かに現代アーティストというか、現代芸術家に名乗るんやったら、それはそうかもね。
芸術家なんだったらね、そうですね。
コンセプトの提示を。
全日本、
ダメ！
日本協会やったら、まあ、そうか。
そうなるんちゃう？
それしかできひんっていうことか。
じゃないかな。とか、それが目的なわけやから。
うん。漫画家やねんて。
全然ちゃうやん。
漫画家、美術家、日本正規のアートと協会会員。
うん、うわ、なんかちょっとグレーな、肩書きありすぎちゃうがあるね、
うん、全然わからへん。
けど前今44歳、
うん、誰が見たいへん、そんな
あかんって。
44の
ダメダメダメ
とかどう見ていいかわからんな、
うん、なんやねほんま。漫画家なんやね。
一応そうやね。最初の肩書きに来るのは漫画家なんやね。
漫画家ですか。そうそう、漫画家やったら、まあまあまあまあ、もうずっと英語でツイートして何言っても全然わからへん。わいせつって何ですかって。知らんがな。わいせつやと思ったらわいせつなんや。
単純に機械なだけじゃん、あんたもそんな、腐して。
まあ、44いたら、うちの母親と、ちょっと似た歳やで、だって。
あ、そうなんや。
そない変わらへん。一回り変わらへんからな。
あー、まあまあ、そうか。
20歳ぐらい年上やねんで、俺。20年後俺ら、
あかん
って言うてる？
いや、わからん。言うてるかもしれんで、俺たちは。
あかん
言うてるかもしれんよ、俺たちみたいなのは。
でも、チンコの肩取って、なんかしてる？
せんな。
大人ってそういうことじゃないやんか。
大人はそういうことではない。大人は自分のチンコの肩を取って人に見せたりはしない。いつからも。
あかん！ダメ！
こう言ってやろうね、この人。
もう国立競技場任せたんじゃ、6月もじゃ。
どんな造形なの思ってんの。
面白いんちゃう、なんか。
そこらへん。
あかん！
おばかやろ、
ダメダメダメ！
そこまでスポーツでけへんやろ。いやで、俺は。
うわ、でかい。
あかんって！
いやーもう。
地球の、あかんと言うて。
地球の、
ダメダメダメ
地球の、
あかん、
うん。いややなー。
地球の、あかんって
言うて、でっかい国立競技場。
ダメダメダメ
ブワーして。
いやー。けど宇宙の視点から見たらそれもちっちゃいんやで。ちっちゃいちっちゃいんやろ。なんかほんま毛穴みたいにしか見えへんやろ、宇宙から見たら。きっとそんな、それはちょっと嫌やな、なんかしょうもないな。
じゃあラストニュースなんかないの。ニュース
今のラストちゃうの。
あれニュースじゃない、俺がちょっと喋ってもいいですかって喋ったわけやから。
ニュースどんどんニュースちょうだい。
もう夏も終わりますからね。
そんな話題、夏が終わる話題です
ね。あ、俺はもう海行ってテンション上がりましたよ、今年の夏は。
行ってない、俺、分からへん。
僕は。
上がってへんやろ、テンション。
いや、
楽しくなかったやろ。
不思議なもので、
楽しくなかったやろ。
不思議なもので、
楽しくなかったや
ろ。楽しかったですね。
嘘や。
不思議なもので、
俺も行ったよ、海。
行った
一人で。全然楽しくなかった。
行ったの、一人で海に。
見たよ、海、それで。
結局
海やなと思って。
今年行ったの本当に。
別府港に行ったよ。港に。
え神戸？
うん、鴨川の港。海水浴場か何にもない。
え、それは日本海ちゃんと。
日本海じゃなくて、瀬戸内海。漁船が多いだけの港。
もうそんなん海ちゃうよ。海ちゃうやん、全然そんな。
海を見たよ。
そんなん海ちゃうよ。
な、海って何なん？
いや、僕たちが想像する海は、
うん、
せめて海水浴場です。じゃなきゃ太平洋。
海で思い出したけどさ、
うん、
ゲロあるやんか。
ゲロあるよ。ゲロはあるよ。
酔っ払った時ってゲロ吐くの気持ちいいやんか。
ああ、はいはいはい。
だからゲロ吐こう吐こうするやん。
あ、体が異物を出すね。
そう。
うん、
この前さ、当たったんや。
あ、食中毒。
何に当たったか分からへんけど、うん、当たった時のゲロってさ、
うん、
急に出るやん。
あ、そうなんや。
急にうわー焦り上がってきて、
うん、
出るやん。だから準備してへんから。
はいはいはい。
でもゲロうわーって道端で急に出したらあかんやんか。
そうやな。
だからこう口を一文字にギュッと閉めてさ、
うん、
ってこう我慢するんだけど、
ね、うん、
もうだから鼻の方にも回ったりするから。
あ、はいはいはい。
ゲロの海で溺れてるような感覚になる。
うわー、一番嫌な海や。ゲロの海。
っていうのを海という言葉で覚え出しました。
いや、もうそれさ、もう、違うから。
え？
そう、全然違うから。
ゲロの海が見えるんですよ、当たると。
お前さ、もう汚ねえな。それもう、単に食中毒になっちゃったって話でいいじゃない、そんな。もう、ゲロの海なんて例えなくていいよ。
覚えれる。
もう。
出来する、ゲロで。
ゲロ出来すんの？
ゲロで溺れて死ぬ。
丘で？丘でゲロで？
丘でゲロ、丘ゲロ死する。
もう、ゴロも悪いわ、思ったよりも。嫌やわ、そんな。何してんねん。何当たってんねん。
ほら、パンかな。
パン当たったん？
パンとか当たるからな、俺。
どんだけほっといたんや、パン。
わかれ。
まあ、あかんよ。
あかん。
ないな、僕、その、食中毒で当たったのは。
でもないや。なんか明るい話題ないの？
まあ、ゲロはゲロで明るいけど。
明るくないよ、ゲロの話題なんか。
いや、ゲロ明るいよ。
最悪の話題やで。
ゲロ明るいよ。
そうか。では、告知しようか。
僕ですね。僕はですね、9月の第4週に、うん、笑いの内閣、吉田寮食堂で10周年記念公演ね。
いえ。
高マニズム宣言だったかな。
うん。覚えとけ、それ。
コント集をやります。
うん。
そこで僕は落語コントと言っていいのか。
ほう。
まあそういったものをね、
うん、
まあ一人で、
うん、
まあ、落語の形式で、うん、まあ、江戸仕草というね、うん、話題になった事件を、まあ、落語でおしゃべりするというか、
江戸仕草。
うん、江戸仕草ですね。まあ、調べていただければ結構面白いね。
江
戸春美はグーグーグーの人ちゃうか。
江戸や、子猫。
うん、それも落語家さんか、それも。
携帯、あ、じゃあ、声真似の人です。
何やねん。動物
の声真似の人です。
全然告知させてくれへんや。
あ、おいおいおい。
やりますのでね。
はいはい。
ぜひ、吉田寮食堂も新しくなったんで、吉田寮食堂どんなもんかいなっていうのを覗きに来ていただいたりとか、他のイベントもいっぱいやってるんでね、ここに丸山交通公園も学生ドラフト会議という。
学生演劇祭ドラフト。
学生演劇祭ドラフトね。で、司会をやったりとかもするのでね。
盛り上げます、ぜひぜひ、
そのイベントを見るでも、まあもちろん本公演の方も見ていただきたいんです。本公演とか公演の方も見ていただきたいんですけども、まあちょっといろいろやるので、どうぞ皆様、笑いの内閣、横山清正、検索していただければと思います。
はい。ということで終わっていきましょうか。
よ
っ。どうでしたか今日は感想としては。
長い。
もう一体でも眠なって
る。眠いし長いよ。
2時間。
2時間喋ってんだ。まあどうなってるかわかんないけどね。
編集しますから。
で、
4分。
お前さ返してくれ、どこ使うんだよ。
ほら初回ですからね。
あ、そっかそっかそっか。
第2回金パラさんです。
金パラ星子さん、
友達図鑑の金パラさんです。
あなた盟友じゃないの？
盟友ですよ。
僕よりも長い付き合いでしょ。それは、
それはもちろんそうです。18歳のところから付き合いですから。
長いね。
7年ですよ。7年も付き合った人いないですよ、
ね、
僕は。
なかなか。そうですね、
そう、友達図鑑という華麗でね、繋がってるという。
あら、まあ楽しみ、どんな話をするのか。
僕が一番たくさん殴った女やな。
もうその紹介の仕方もちょっとどうかと思うんやけど、けど分かりやすいですね。
真相が明らかになりますんで、
お
殴った話がしようかなと思ってたんで、
ね、楽しみじゃん。
ぜひ聞いていきたいなと思うんですけど。
え、俺よりも殴ってんの？
あー、いや、女。
あ、女か。女だ。あー、そういうことね。
もう会場で殴る数ったらないから。
なるほど。ちょっと気になっちゃった。
2回脳震盪なんてのがないと。
おいおいおいおい、お前。暴力うまくしろよ、ちょっと。
俺ガチで妹に嫌われてるらしいから。
あ、そうなんや。金パラさんの妹さんにね。
そうそう。殴ったりして面白がるから苦手や。
いや、もうそれ。いや、ちゃんとした人やで、そういう人は。ちゃんとした人やで、間違ってへんで。
そういう人が次はラジオとぜひそちらも聞いていただきたいなと思っております。
はいよ。
では、終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
横山清正君でした。
はい。